さあ始まりました。ダイナミックな歴史から小さな物語まで、あらゆる歴史を楽しんでいきましょう。こだわり歴史塾の時間です。今日お話ししたいのは、4月13日に聖武天皇が国の宮から浪速の宮に遷都したお話をしたいと思います。聖武天皇というのは奈良時代の天皇で、とっても不思議な人で、たくさんの遷都をしている人ですね。あと奈良の大仏を建てた人としても大変有名です。聖武天皇の今回の遷都に秘密に話していこうと思うんですけども、どうしてこのようにたくさん遷都したのでしょうか。昔は九州で起こった藤原弘次の乱という乱に恐れをなして、その不安からたくさん遷都しただとか、そのようなことを言われた、どうも情けない天皇だったみたいな風に言われてるんですが、最近は実際そのようなことは言われてないみたいですね。新しい研究もたくさん始まってるみたいです。どうもこの遷都に関しては僕も興味がありまして、国の宮は平城京に代わる新しい首都として考えていたようで、で信楽の宮はこの宗教の都市として考えていたようで、浪速の宮は商業の都市として考えていたようです。これをたくさんこう首都を持つことを副都政と言いますね。聖武天皇のユニークなのは、この副都政をこう日本にね持ち込んだことがとっても面白いなと思います。ただ結局聖武天皇は平城京から出て、再びこう平城京に戻ってきてしまうんです。おそらくおよそ5年ぐらいかけて戻ってきてしまうんですが、でもその構想というのはとっても面白いですね。一体聖武天皇はこういう構想をどうして考えたのかというと、多分中国唐の都は都からこうヒントを得ているんではないかなと思います。中国唐は長安という首都を持っていましたが、東の都の洛陽というところに龍門というのがありまして、そこに盧舎那仏が安置されていたようです。そこの寺に法泉寺というのがありまして、それをどうも模倣した真似したのではないかなと思います。平城京にはたくさんこう寺がありますが、聖武天皇はそこに作ろうとはせず、信楽の宮に最初は大仏を作ろうとしました。なぜそうしなかったのかは、またこれもいろいろ議論があるようですが、どうもこの洛陽龍門にある法泉寺、盧舎那仏を持っていた法泉寺というのを模倣したと考えられています。とってもねこの聖武天皇というのは面白い人で、僕は奈良時代の主役の一人ではないかなと考えています。いろいろ研究もありまして、どうもいろんな考えを持っていた人、大仏を作ったりだとか、こう他の国々各国に寺をね作ったり、この副都政ということを考えた人でもあって、とってもユニークな天皇なので、ぜひね僕も勉強したいと思うので、皆さんもいろいろ調べてみてください。ではまた。